荒牧亮のちょっとそこまで、
イエーイ
皆様いかがお過ごしでしょうか、シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間でございます。この番組は私荒牧亮が全国各地自分の運転でライブツアーに行くということで、その時に見てきたもの、食べたもの、出会ってきた人たち、そして感じたこと、いろんなことを喋っていこうという番組でございます。30分ぐらいお付き合いください。そして今回は2017年の6月の東北全県プラス1ツアーということで、ジュン・ボヤージュという名前で通称軍を東北に連れていくぐらいの気持ちで回っているんですけれども、どうやら東北はまだ梅雨入りをしていない今現在でございますけれども、このツアーにはチームしめちこちゃんが全日程で参加しております。
お世話になってます。
では自己紹介お願いします。
はい、チームしめちこちゃんの横田貴弘です。よろしくお願いします。
チームしめちこちゃんのみぶーです。
どんだけの声が入ってるかちょっと分かりませんけど届いてるといいんですけれども、
みぶー
さん、太鼓娘みぶーさんでございます。たまに妖怪になったり座敷わさらしになったり
そうです、ね、
しております。で今ですね、昨日野城でのライブを終えまして、
はい、
野城を出まして今、はい、101号線、国道101号線を通って五所川原の立ちねぶたの館を経由して、いわき山の神社を目指しているところでございます。というわけで弘前まで約100キロぐらいの道のりを、
はい、
行ってるわけですけれども、先ほど千畳敷立ち寄りまして、観光地、青森県のね観光地を堪能したわけでございますが、いかがでしたでしょうか。
いやーすごかったですね。もうなんかなんて言ったらいいか分かんない景色ですよね。
ねえ、
もうあれ見ないとなんか表現できないですよね。
できないですね。あのしかも千畳敷って実はいくつかね日本各地にはあって、青森と私は福井行ったのかな。
あ、福井ありますよね。
ね、うん、あるんですけど、福井のとも全然違いますよね。
全然違います。
海底が隆起して、あの関西の地震の時に隆起して出てきた海底が今、皆様の足元にあるという感じなんですけど、岩が青いんですよね。
ね、不思議ですよね。
ね、で、波、その海底の波で浸食された、岩だったから、その、福井のやつって結構尖った岩じゃないですか。
ああ、確かに。
ね。
そうですよね。
結構尖った岩が、やーっとこう並んでるような感じなんですけど、全部丸いんですよね、削られてんのが。
あれはやっぱ波が荒いからですかね。
荒いからなんですかね。もしくは海底にいたからかなって私はちょっと思ったりもしたんですけど。で、ちょうど引き潮でね、だいぶ打ち上げられたフグとか。
ねえ、もう干物になってましたね。
干物になっちゃっていたとか、変な卵から帰ったばかりの稚魚みたいなのとか。
あれは数万匹いましたよね。
数万匹ですね、あれは。あれ何だったんだろう。
あれ何だったんすかね。黒い点からね、なんか出てるんですよね。
黒い、あれはお米粒大ぐらいかな。お米粒に、2個ぐらいの大きさかな。の黒い豆粒から、1センチぐらいの細長い、ちょっとバガボンに出てくるニャロメ。
なるほど。そうですね。
みたいなのが、
ヤロメみたいなのです
よ
ね。
うようよ動いてましたよね。
あれはすごかったですね。
あれ何だったんでしょうね。
全然わかんない。なんて調べていいかもわかんないし。
そう、なんて調べていいかもわかんないし、写真に収める勇気も私はなかったんですけど。それから、ナマコが2匹いましたね。
いましたね、もう。
すごい。1個は何でしたっけ？
アメフラシだと思うんですけどね、多分。
アメフラシ。
4本。多分ね、アメフラシだと思う
んですけど。あ、両方、色が全然違いますね。
色変わるんですよ、あいつら。
擬態化できるんだ。
確か。
すげー。
間違ってたらごめんなさい。
大丈夫です。
確かできたと思います。
へー、偽色って言えばいいのかな、うん、色が全然違った。4つ角がある感じ。
そう、角がなんかあるんですよね。
ね、気持ち悪かった。
ブワーって水吹くんですよ。
うえ、気持ち悪い、うえ。なんかすごい色のカニと戦ってましたね。
ね、カニ追っかけ回してましたね。
追っかけ回してましたね。すっげえ呪いの。カニ数倍早いの。
早かったな。
カニ早い。気持ち悪い、マジも。海の生き物ってもうなんか不思議すぎて気持ち悪い。
ね、なんかもう、想像を超えてきますよね、
必ず。超えてきますね。
すごい
な。いやなかなか出会えない体験をしてきました、私。いやー、すごかった。カモメはあんまり人懐っこくなくて残念でしたね。
そうですね。やっぱり逃げますよね。
逃げますよね。ね、カブト岩とかあったりしてね。うん、本当にちゃんとカブトでしたね。
すごかった。
ねー、というわけで、昨日は、野城での初ライブ。
はい。
ですね。
はい。
野城には来たことあるんですもんね。前回も言いましたけれども。
そう、野城にはちょっと通ったぐらいなんですけど、うん、来たことがあって。
うんうん。
で初めてこうやってちゃんとね来させていただいて、ね、大変ありがたかったですね。
濃い人たちばっかりでしたね。
濃かった。僕らも結構濃い人たちには会ってきてますけどね。
そっかそっ
か。のしろ濃かったですね。
濃かったですね、はい、ただいま私も横田さんもあんまり頭が回っていないので全く語彙がない状態で話していますけれども、みぶーさんは一言も発しないっていう、うん、あーって言いましたけど、あ、岩木さんが見えた。岩木さんが見えましたよ。というわけで、ここで、昨日も歌った曲の中から一回、ちょっと流してもらいたいなと思うんですけども。ね、おっと
風力発電
だ。ゴロさん出てきた。あれ酔った時に出てくるんじゃなかったっけ、ゴロさんって。
酔った時のがクオリティ高いですね。急にやるとあんまりうまくない。
ああ、そういうセリフがあるんですか？
あります。
あるんだ。
電気どうするんですか？風力発電と。
わかる人にはわかると思います。あえて説明しないで、まずは曲紹介をしていただこうと思います。
はい。じゃあ、みぶさんお願いします。
みぶきん。じゃあ、そうですね。シーブしみちこちゃん、ちょっと一発撮り音源なんでガチャガチャしてるんですが、
はい。
昨日もいっぱいやりすぎてきた感じなので、叫びという初代の CD より、
はい、
やりすぎぐらいがちょうどいい。
スタローはす
聴きいただきましたのはチームしめちこちゃんで叫びより、
はい、
やりすぎぐらいがちょうどいいでした。
ちょうどいいでした。ありがとうございました。
ね、野代の人たちはだいぶ喜んでましたね。
完全にやりすぎてましたよね。
やりすぎてましたね。
僕より全然やりすぎてるなって、この人た
ちは。たまらず立ってる人いっぱいいましたからね。
いやもうね、すごい圧でしたよね。もう歌ってて圧が半端なかったです。
ね、でそしてここの、ライブで初めてみぶーさんがカホンを持ち歩いて、
そうそう、ね、一緒に練り歩いてきました
ね。練り歩きましたね。いつもどうしてるんでしたっけ。
いつも取り残します。みぶーさん取り残して僕だけ練り歩くっていう、ね、
あ、そうか、
体制なんですけど、う
ん、じゃあもう
そう、あれがね、あることによってもういろんな、もう多分全曲いろんな可能性が見えてきますよね。
本当だ。そうか、
もっと面白い使い方も多分ね、
あるね、あるある、あのー、カホンっていうのが私がのしろでいつも余ってとか失敗作だからとかっていうのでカホンをいくつかいただくんですよ、うん、毎回
カホンいただくってすごいですよね。
すごいです。
簡単に言いますけどね、
簡単に言いますけど、
なかなかいただかないですから
。いや、しかもね、すげえいい音の
超いいカホンですよね。
カホンをいただくんです、うん、で、のしろには本業は住宅の営業さんなんですけれども、うん、趣味が高じてカホン、うん、もういろんなネジが組み込まれていて、まあ、嫌な人は嫌かもしれないんですけれども、ものすごいクオリティ、ものすごい計算をし尽くされたカホンを作っている方がいらっしゃるんですね。で、昨日はさらに、照明を
照明、ね、やっていました。すごい照明やってくれてましたよね。
さらにそれを、プラン立てて設置しているのもその人です。ご紹介したいと思います。熊次郎さんです。もちろん今日はいませんけれども、熊マークの、熊次郎カホンというのがありまして、これがまたすっごいいい音なんですけれども、
めっちゃいい音でしたね。
通常サイズよりも高さが3分の2ぐらいかな、
うん、
で、幅が半分以下、うん、でストラップピンがついている。
ね、あのピンやばい
っ
すね。
そんなことあっていいのかみたいな。なのでみぶーさんがそのストラップをかけて、うん、横田さんと一緒に練り歩く、
練り歩く、
そんなことができてしまうっていう、すんばらしいカホンを開発されておりまして、
あれはもうすごかった。
まず特許取った方がいいですよね。
あれ取った方がいいですよ、すぐに
ね、うん、まあ出てるかもしれないけどね。ちなみに受注生産だと思われますので、うん、気になった方は、この後エンディングで、ちょっとお知らせいたします。メールアドレスに、うん、どうやったら買えますかみたいなお問い合わせをいただきましたら、うん、ちょっと紹介はしたいと思っておりますので、
はい、
ご興味のある方はぜひお問い合わせください、で値段はですね、1万8000円ぐらいになるかな。ちょっとそうね、普通あれ多分あのいい音のクオリティだから 3,4 万はしてもいいんじゃないかなと、
ね、
やっぱいいカホンって 5,6 万しますからね。
で、
そのポータブルバージョンということで、
うん、
携帯できるバージョンということで、まあ、1万8000円でも私は安いかなと思ったんですけど、
全然安い
です
ね、
最初もっと安い値段言ってて、うん、それはどうなんすかみたいなこと言ってで、でこれぐらいがどうですかねって言ったら1万8000円って言って、これが税込みなのか税抜きなのかではちょっと分かりませんけど、うん、多分販売はしてくれると思いますので、写真はね、荒牧のブログ、もしくはしめちこちゃんのツイッターとかで、
そうですね、
載せてもらえると思うので、
多分僕らもすぐ受注、
あ、マジで、うん、してほしい、してほしい、と思いますので、ぜひ私はいただき物がありますが特に使う予定はないんですけれども、でもなんかフェスとかでね、巻き込み型の音楽をやってる方には持って行って巻き込んで、
ね、
それ使って ね、もらって
絶対面白いと思います
ねもらいたいなと思ったので、チームしめちこちゃんがどんどん進化するというのがこれからの楽しみになってきましたね。
いやー、すごい可能性に出会わせてもらった気がして、
いやー、すごい、本当に
楽しかったですね。
あれにそのワイヤレスマイク仕込んじゃえばね、
もうね、何でもできますよね。
何でもできますからね。
僕ももうワイヤレスにしますから、そのうち。
で、そのうちね、今 LINE6 ですごいいいワイヤレスがね。
ね、そうみたいですね。
ハンサムハーディさんが持ってらっしゃったし、
うん、
あれがもうちょっと改良されて、9ボルト電池で動くと充電できるとか、
うん、
あと、今、端子がね、その、携帯の充電と同じやつなんですよ。で、あれって、充電 のケーブルがあれだと、すごく、爪折れちゃうじゃないですか。
はいはいはいはい。
なんか実はちょっと不便なんで、ハンジさんが今掛け合ってるらしいので。
すげえな。
はい、楽しみにしててほしいですね。お、これから津軽道で無料共用中ということで、このまま行ってみましょうか。
行きましょう。
行け、あ、でも五所川原左なんで左行きまーす。で、さっき私、目が痒くて。
いやー、目ね、目痒いのはしょうがないですよ。
目痒くて、思わず両目を。
ね、今日荒牧ちゃん運転中なんですけどね。
思わず両目、痒いちゃったんですけど、何にも見えませんでした。
いやー、当たり前ですよね。
当たり前ですね。大丈夫です。ちゃんとまっすぐの道を選んで、車間をめっちゃ取った状態で。は
い、で、両目痒いたんです
よ、ね。両目痒きました。
大丈夫です。安全です。
安全ですかね。危ないですね。一人ではあんまりやらないことをやってるなとは思います。
できればやめた方がいいです。
そうですね。やめた方がいいですね。
はい。
で、今は、あと残すところ20キロで、五所川原。五所川原の、立ちねぶたの館というところに行くんですけど、
楽しみ。
青森ではねぶた、もしくはねぶたって言うんですけど、
ねぶたとねぶたは何が違うの？
多分方言だと思います。
そうなんだ。
うん。で、のしろはなんて言うんだべなと思ったら、やっぱ灯籠？のしろの、その、出汁を引くっていう文化っていうのが、またすごく説明してもらったと思うんですけど、すごく、面白くて、青森の方のとか、あと三社祭りとかっていうお祭りは大体銅の、動く方の、お祭りだと思うんですけど、のしろのは、もう静、静かな方のお祭りだということなんですが、もう24メートル、文献にも残っております。明治時代の、写真、白黒写真に、24メートルの立ち灯籠、背の高い灯籠ですね、が、写真で残っていて、で、101号線ですね、能代の。駅の付近の101号線が電線がなくなったということで、では復刻しましょうということで、最近復刻したっていうお祭りなんですけど、まあ、お祭り自体は多分昔からあるんですけど、その灯籠がね、復刻したんですね。で、灯籠がその通るところ全部が電線、電線があるわけじゃ、ないわけじゃないので、てっぺんの、お城の部分、面白いんですよね、これがね。一番下が海の絵が描いてあって、魚とかイカとかが描いてあるんですけど、次が、なんだっけ、動物だっけ、なんだっけ。
花
か。花って、じゃあ桜が描かれていて、その上が松。で、その上が雲が描かれていて、蝶とか鳥とかが描かれてるんですけど、その上に、お城の、車中方向みたいなのが出てくるわけですね。でそこにお姫様とかお殿様の絵も描かれていて、で雲の上を突き抜けるようなお城ということで、不夜城という名前の灯籠なんですよね。でそのお城の部分がパコッとこう折れるようになっておりまして、
ね、あれびっくりしましたね。
それね、本物の24メートルのようでもやってますからね。
いや、それを見たいですよね。
ね、で、それをまあ、街中練り歩くんですけれども、すごく静かに出汁で引っ張るんですね。で、お祭りの最終日にはその上のシャチホコの部分だけを、海に、川に持って行って有脇さんですね。
おお、かっこいい。
持って行って、燃やしちゃうっていう、そんな切ない。
燃やしちゃうって燃やしたよね。
ねえ、おみこしってだって燃やすわけないし。
ね、もうずっとね、神様ですから。ね、
だから、そんな灯籠流しってでも流すじゃないですか。
そうなんですよ。多分それも、あれなんでしょうね。
ね、一緒の意味だなと思って。で、燃やすのはなんでかっていうと、厄払い。なんですね。だから、そうやって燃やすことによって厄を払うという意味があるということで、とっても静かで、とっても、なんて言うんですかね、感慨深いお祭りであるということで、毎年8月の3、4かな、がその不夜城という観光客向けのお祭りがあるということなので、もし行けそうな方はね、行ってみてほしいなと思います。
ぜひぜひ。
で、じゃあちょっとここら辺で一曲聴いてもらおうかなと思うんですけれども、初めて荒牧同い年のギルドを能代に持ってきました。もう能代に通い始めて9年、で 2本のギターを初めて持っていたわけですけれども、この曲はもうめちゃくちゃ喜んでいただきましたので、これをアコースティックバージョンでやったんだなと想像しながら聴いていただきたいなと思います。荒牧亮ダークサイド3よりディアプリンセス。サイド3よりディアプリンセスでございます。通販でも CD 買いますし、アコギバージョンはライブでしかやっておりませんので、ぜひ聞きに来てください。野代といえば、
はい、
いろんな食べ物もあるんですよ。
すごかったですね。
ねえ、打ち上げやばかったですね。
打ち上げもね、お酒も美味しくてですね。
ねえ、
ついついやってしまいましたからね。
ついついやってましたね。
ついついやってしまいました。
お酒は一番高いお酒ということで、
ね、
瑞鳥というのをいただきまして、私もツアーのね最終日で、今日がお休みだったのでコップに2センチぐらいかな、だけいただきましたけれども、あんなにスルッと入る、
ね、スルッとあるのに味もしっかりしていて
ねえ、フルーティーで辛口ではないですね。
辛口ではないんですけどね。
でも甘いやつってすごいなんか
甘くないんですよね。
なんかの
変な甘さじゃが一切ないっていう、
ね、なんて言えばいいんやろ、甘口の口に残る嫌な感じが全くないんですよ ね、うん、ワインみたいな感じ、白ワイン、
ね、ワインに近いのかな
かな、イメージ的には
すごくまあ上品な日本酒ですよね。
ねえ、うん、あんな私があのアルコールのあのキリッとした感じが、うん、苦手な時と、うん、すごい好きな時とあって、やっぱ甘口の方が苦手なんですよ、うん、
なるほどなるほど、
辛口の方がやっぱ好きなんだなって分かったんですけど、それにしてもあの追徴は、うん、危なかったしね、おかわりするところでしたね。
いや行っちゃえばよかったのに、
ね、いやダメダメダメ、ね、あの歌った後っていうのは筋肉疲労がね、うん、起こってますから声帯にも、
お
それをねお酒で増長するようなことはやめたいわけです。
そうですね。
どうせ打ち上げ喋んなきゃいけないから。
そうですね。
ねえ、というぐらいもう悲しい思い、断腸の思いで、はい、お断りしてきたわけですけれども。
いやー、それができるのがすごいですよね。
いやー、だって美味しいけど、うん、私の責任は、かっこいいライブを届けることなので。
うん、素晴らしい。見習っていきましょう、皆さん。
いや、大丈夫です。皆さんのやり方があるので、私はメロディーメーカーなので、メロディーをちゃんと歌いたい。
そうですね。
ね、それでなんか景色を皆さんに浮かべてほしいって思うと、歌えないっていうことの悲しさは、もう、ひとしおなので、ちょっと我慢しましたけれども。
素晴らしいです。
で、他にね、食べ物で、純菜っていうものと、うん、あと、上場味噌っていうのを、まあ、うん、能代弁では水っていうんですけども、うん、両方とも山菜なんですけど、初めて食べたんですよ ね、
初めていただいてちょっと感動しました。全然想像が、ね、つかなかったんですけどね。
純菜ね、
純菜、
純菜で調べてもらうと多分映像で画像が出てくると思うんですけど、うん、苦手な人は苦手ですよね、きっとね、ヌメヌメしてるから。
そうヌメヌメしてるのが苦手な人は苦手なのかな
って
思
うんですけど、ね、うん、ナメコのようにヌメっとしてるんですよ、
うんうん、ナメコとかどうだろうな、メカブとか。
ああ、メカブとかね。そうそうそう。
あれはもうもっとなんかあっさりした、おっきい、太い、みたいな感じですよね。
私ここでも寝たな。
ああ、すげえな。
森田。森田。道の駅森田。で、その、ぬめっとしてる中に、野草が入っていて、うん、あれはなんかサクサクなんですよね。
うん、
シャリシャリサクサク、電話かかってきちゃった。
電話かかってきますね。
シャリシャリサクサク、の歯ごたえですよね、うん、でなんか粒みたいなのがあるんですよね、
うん、
でそれを食べるんですけど、まあ美味しくてね、
美味しかった。
リクエストしたらわざわざご用意いただいて、い
やありがたいです本当に。
はい、ほいで、もう一個が、上場味噌なんですけども、うん、これもまた不思議食感でしたね。
はい、
サヤエンドウっぽいんだけど
違うんですよね、
歯ごたえが全然違うの。
そう、全然違うんですね。
いやー、もうでも純菜は本当に能代のあの一帯でしか取れないらしいんですよ。上場味噌は多分もうちょっと広い範囲で取れるのかな。なのでもしよかったらね、能代に来てそういうものを、うん、で、ちなみに、純菜は季節物なので、うん、5、6月にしか食べられませんので、はい、超ラッキーですよ、はっきり言って。いくら食べたくても違う季節に行っちゃったら絶対食えないですからね。というわけでぜひ行ってみてください。そんなところかな。あとは笹川食堂で、うん、美味しいラーメンを食べてほしいなと思います。イオンの中に3階に入ってますからね、うん、ひらがなで笹川食堂は漢字なのでよかったら調べてみてください。というわけで、締めに回りたいと思います。だいぶ喋っちゃったな。ではチームしめちこちゃんのインフォメーションをお願いいたします。
チームしめちこちゃんはチームしめちこちゃんと検索するといっぱい出てきます。
はい
はい。
もっとなかったっけ。
いや、いっぱい喋っちゃったなって言ったからさっくりしたんですけど。
じゃあチームしめちこちゃんでいろいろ検索してみてください。よろしくお願いします。
終わった。私は全部言うぞ。チームはカタカナで、しめちこちゃんはひらがなで、しめちこちゃんという居酒屋さんも板橋駅でやっております。これぐらいは多分大丈夫だと思います
。すいません、ありがとうございます。ショートバージョンでそれは
ね、超ショートバージョンでそれぐらい説明した方がいいんじゃないかな。多分みんなが分かりやすいから。
ありがとうございます。
で、私、シンガーソングライター荒牧亮のインフォメーションはホームページからゲットできます。 URL は http://lioaramaki.com lioaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫です。荒牧亮のアラは草冠の荒、牧場の牧、カタカナで亮です。荒ぶる牧場と覚えていただければと思います。検索していただきますとホームページはもちろんツイッターブログも出てきますので、よかったら検索してフォローとかね、読者登録とかお願いいたします。そしてこの番組へのご意見ご感想はメールにて受けたまわっております。radio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com です。皆様のお住まいの地域の情報ですとか、あとはそうですね、本当に普通の感想とかでもねお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってください。よろしくお願いします。というわけで残すところ10キロ切りました。立ちねぶたも、15メートルというすごい大きさのものなので、楽しみにしててほしいなと思います。では本日のゲスト、今週今いやもうずっとやな、
ずっと、
あと1週間分は一緒におりますので、ゲストはチームしめちこちゃんの
横田貴博と
みぶーです、
でした。そして荒牧亮でした。ではちょっとそこまで行ってきます。またねー。